access to my heart. Internet radio, Okiraku Channel.
こんにちは、人生上昇塾足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、
わかりましたね。
10日に大阪終わりましてですね。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。皆さん、集まってきた皆様、ありがとうございました。
はい、満席でしたね。
あ、おかげさまでね。なんかいい感じでしたよ。
あの前回と、またメンバー変わりましたよね。参加者のメンバーが。
あ、そうかな。
うん、まあ来てはる人もいましたけども、お初の顔の方も。
ああ、もちろん新しい、
見られましたしね。
半分以上新しい方がいらっしゃったんじゃないかなと思うんですけども、やっぱりね、最初は硬いんですよ。
そうですね。
これは当たり前。僕自身も硬いですからね。またそのエンジンこの。なんていうんですか、ギア的にはローじゃないですか、まだ。
そうですね。
朝からトップじゃね、もたへんっていう話なんですね。
まあまあ確かに。
でね、やっぱりね、その帰りがけ、ほら、あの、今回は名古屋と違ってちゃんと資料ありましたんでですね、ピッカリちゃん渡してくれて、僕その横で挨拶してたんですけど、もうね、顔がね、まあ赤ちゃんみたいだったね、みんな。
来た時とね、僕受付いたからよく分かりますけど
ね、え、何もこう 顔の筋肉っていうんかな、
表情筋がね緩んでますよね。
あ、表情筋っていうんですか。もう力が全く入ってないっていう状態のね。
そうですね。
だからもうあの時はね、皆さんね、本当ね、もうまああんだけダブル宣言やるわけですから、
ああそうね、
その間に音前を入れながら鑑賞もして食うでしょ
最近。
それでね、もうあの時は皆さんね、もう問題事はなかった。
まあもうね、すっからかんですよね。
すっからかんの赤ちゃんやね。だから本当顔にもうスカーンと出るね。
特にね、目の周りが緩みますよね。
なんやろう、もうと良かったですわ。か、一人一人やっぱりね、あの受付でこう挨拶するって、いいね。
いいですね。
まあ、ビッカリさんはあのお受付ありがとうございました。
いえいえ、お疲れ様でした。
はい、でね、まあ、あの日記とか読ませていただいたら、やっぱりその、あのそれぞれが体験されてね、まあもちろんその何もその特別な体験しなかったっていう方も中にはいらっしゃると思うんですよ。なかなかもう思考が止まらなくてっていう人もいると思うんだけども、あのやればやるほどね、水面下ではね、必ずあの変化が起こってますので。
絶対起きてますよね。
これでね、このセミナーで終わりにせずにですね、これをきっかけとしてですね、あの一日中あんな感じでできるわけじゃないのでですね、
そうですね、
10分でも20分でもですね、ぜひね、この産業、産業といえばピッカリさん、何でしょう。
座禅浄化鑑賞です。
お前な、時間かかるから、ドキッとしたわ。この人それ大丈夫って思う。もう頼むで、びっくりした。そうだから毎日産業やるって言うんだよね。まあ、あの今日はこれをしようとかね、そういうのでも結構、まあ、朝間って言うと朝の関連浄化ワークっていうのをね、ラジオ体操みたいに10分やるのでも結構ですのでですね、ぜひこのセミナーをきっかけとして、皆さんのこの旅の起爆剤になればいいなと思います。今週末福岡、来週土日東京都ですね、東京の方まだ、残席残りの席ございますのでですね、23、24、あ、時間あるから行ってみようかな、中野サンプラザっていう方はですね、ぜひ、このブログから申し込んでいただければなと思います。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。 本日はですね、高尾さんからいただきましたご質問です。ではお願いいたします。
はい。七転八倒とか七転び八起きという言葉がありますが、僕の人生はずっとそんな感じです。検証すると転ばないようになるのでしょうか。はい、
はい、ありがとうございます。久しぶりにね、映画館に行ったんですね。
はいはい。
で、まあ、たまたまこのインターネットで予告編を見たのがきっかけだったんですけども、このブログのちょうどこのラジオの下にですね、
はいはい、
予告編の動画を貼っときましたので、
うんうん、
まずですね、この動画を一回見ていただいて、
はいはい、
このラジオを一回ストップしてですね、
うんうん、
見終わったらまたこのお気楽チャンネルを再生してみていただきたいなと思います。
はい
はい、いかがだったでしょうかね。ピカルちゃん見てもらったけどどうでしたか。
いや、なんか懐かしいメンバーでしたよね、うん、ちょうど僕らが若い頃のピンポイントで。
ああそうやね、だから、
うん、
26年前なんでね。
そうそう、
我々が25ですわ、
うん、そうですね。
25や、何考えとったんやろね。
大したこと考えてないですよ。
いやだけどもそうやろな、うん、未だに大したこと考えてないけどな、まあ、
そうそうそう。まあちょうど僕開業の前ぐらいですわ。
ああ僕も会社作った26やから直前や、
うんうん、
右も左も全くまださっぱりわからんって感じやろね。
そうですね、
うん、でね、この皆さんもご覧いただいたこのビートチャイルドっていうねコンサートなんですけども、はい、熊本の阿蘇のね、
はいはい、
その野外でやったコンサートなんですけども、
うんうん、
なんと観客は7万人
ね、えすごいですよね。
ねえ、うん、そう、しかもこの12時間のね
、
オールナイトライブですからね。
ねえ、
でね、リハーサルの時、まあ映画見に行ったんですけど、リハーサルの時もこうちょっとこう見れるんですよ皆さんが。これ前日なんですね、はい、リハーサルが。
はいはい。
すごい晴天だな。
あ、リハーサルの時。
リハーサルが晴天で、みんなアーティストも豪華なメンバーがね、
うんうん、
それぞれこの時間割があってこうリハーサルやっていくねんけど、みんなこうすっごいこうテンション上がってね、
はいはい、
そんなすごい景色がいいんですよ。
まあそういう感すごいでしょうね。
うん、で山々がずらっとつながってね、青空があってね、
うんうん、
でうわーっとただ広いパノラマ状の、ね、ところでみんな楽しみやー言うてね、
あ、はいはい、
いテンション高かったんですけども、
うんうん、
でね、次の日もねこれ天気予報晴れだったんですよ。
あ、はいはい、
その時ね、で明日も晴れやわ最高やな言ったんですけども、
うん、
だんだんとこの次の日当日雲行きが怪しくなってきてね、
はいはい、
でね本番が始まるとねこの雨がパラパラパラって降ってくるわけですよ、
うんうん、
で雲がもう分厚くて黒いやつね
怖いですね。
そうそうそう、でねそのうち雷がバリバリってなってね、
お
う、でねもうバケツひっくり返したような豪雨になっていくわけですよ。
全く雨対策しなかったんちゃいますもん。
そうやねん、でね屋根なんかあれへんでしょ、野外ですから、
うん、うんうん、
もうステージは屋根ないわ、観客席全くないわ
機材も危ないですよね。
そうそう、今で言うあれは爆弾低気圧ってやつやね。
はいはい、いきなり、
うん、そうそういきなり、そんで時間が短いんか言うたらそうじゃないんですよ、もうほとんど朝まで。
今の爆弾低気圧って早ないですか、パッと来て、
うんうんうん、
パッと行く感じですもんね。
そうやね、そやけども天気を晴れであれだけ豪雨っていうのはやっぱりゲリラ豪雨でしょうな。でもまあ長いやつですわ、その歩けない、あの気圧の関係でずっと行き続くやつが。
そうですね、
そうそう、あんな感じやったみたいでね。でね、もう観客もこの低体温症っていうんですか、
あ、危ないですね。
夏やけどあんだけ雨に打たれ続けると、もうやられちゃうじゃないですか体温が。
そうですよね、
で救急車ガンガン来てね、
うんうん、
病院に運ばれていったりね、
うんうん、
楽器は壊れて音が出えへんなったりね。
それ水浸しですもんね。
そうそうそう、で、ね、いろんな意味でねもう規格外のコンサートだったんで、
うんうん、
ね、なんでこれを実際映画館に行ったかと言いますとですね、
はい、
一つはね、
ええ、
多分もうこの映像は二度と見られへんなと。
あれ DVD でもどこでも流せへんって言ってましたよね確か、
うん、まあそうみたいね、もちろんそれもあってんけど、うんうん、このすぐ見たかった、僕ほら20年近くイベント会社やってた。
ああ、はいはい、
もうね間違いなく中止ですわ
そうでしょうね、
もうねあんな雷落ちたら終わりですよ、もう、
はあはあ、
もうむちゃくちゃになりますからね、
うんうん、
ですからまあまだ続ける 大雨警報出て救急車が来てるのに、でまだ続けるってことはまずこの普通のこのイベント会社の常識ではありえないね。
中断なかったんですか？
中断はあったみたいですね。なんか
中断はあって、
うん、でね、もうすごかったっすわ。とりあえず、あ、これはもう日本では行われへんなって感じ。
うんうん、
でもう一つの理由はね、予告編皆さん見ていただいて、予告編の一番最後にあったと思うんですけど、
はい、
ブルーハーツのヒロトさん、
うん、はいはい、
のね、あの言葉なんですよ、
うん、
覚えてる？
どんなでしたっけ？
雨でも降らんと、うん、野外でやる意味がないだろう。
あ、なるほど。
雨でも降らんと、うん、野外でやる意味がないだろう、
うんうん、
これね、しびれたんですよ。
あ、
久しぶりに鳥肌が立ったうわお、まさにロックンロールやと思ってうん、うん、俺はあかん、見に行かなあかんわと思って、うん、すぐ予約して行ったんですけど、
うんうんうん、
あのね、そろそろもうね、サイトを見ると上映する映画館もだんだん少なくなってきてるみたいで。
そうですね、
うん、まだね12月の終わり下旬に始まったばっかりなんですけど、
ええ、
うん、あのやっぱり映画って短いですね、上映期間が。
1週間そこら10日もなかったんですかね。
うん、10日とか2週間ぐらい、
2週間弱ですね、
2週間ぐらいはあったんだよな。
うんうん、
うん、だからね、まあちょっと探してみて、あ、やってるわっていうところがありましたらね、あとぜひ見に行っていただきたい。あの、久しぶりに僕はあの四角い、ほぼ四角い映画見ましたわ、映像が。
ああ、横に広いんじゃなくて、
ワイドじゃなくて、
はいはい、四角なるかりますね。
四角じゃないねんけども、
うんうんうん、
昔のテレビの、あの形、
はいはい、
うわー、久しぶりにこんなやつでも中身がすごいんでね。
でみんな若いですよね、予告編見て も,
さ、もう
アーティストが
一番高エネルギッシュな時やね。
うん、
うん、でね、まあ本当のロックンロールっていうのが見れますんでね、
はい、
ぜひあの見に行っていただきたいと思うんですけども、ロックンロールといえばですよ、不良の音楽だとかね。
ああ、そうですね、
で昔ね、あの不良の音楽と言われたり、うん、はちゃめちゃな行動などのね、
うんうん、
そんなイメージがあるかもしれないんですけどもね、
はい、
結構ねこれ深い意味があるんですよ。
ほうほう、
ロックンロール、ロック&ロール、ですよね、
うん、
これ揺れて転がるじゃないですか、
はいはい、
で要するにこの揺れて転がることを楽しもうじゃないか、
うんうん、
そういう意味なんですね。
ああ、そうなんですか。
そうすると水はほら流れてないと濁ってよどんでしまうじゃないですか、
ああそうです ね,
ね、この宇宙全体も常に変化し続けてますでしょ。
うんうん、
でもね、これ人間だけがね、
うん、
この変化っていうのを嫌がるんですね。
あ、なんかとどまろうとしますね。
老化が嫌だとかね、
うんうん、
老いるのが嫌だとか、
ええ
ー、で、はい、太るのが嫌だとかね、
うんうん、
環境が変わるのが嫌だとか、
うん、
別れるのが嫌だとか死ぬのが嫌だとかね、アホか、死ぬのはお前嫌に決まってんちゃうかとか言う人いるんですけども、
うんうん、
逆にね、この地球上でそんなアホなこと言ってんのは人間だけですよ、
そうですよね、
まあ、当たり前の話じゃないですか、
うんうん、
ね、安心したいとかね、
はいはい、
安定したい、守られたい、愛されたい、思い通りにしたい、
うん、
ね、宇宙の一部でありながらですよ、宇宙のこの法則に抵抗してね、
うんうん、
もう人間っていうのは逆らって生きようとする、
はいはい、
でそれがねほとんどの苦しみの原因になってるんですね。
うんうん
うん、もうねピカちゃんも何回も聞いてる話だけども、
はい、
宇宙には安心や、
うん、
安定なんてものは
ないですね。
ですよね、
はい、
ならぬものはならぬ、
うん、
ないものはない、
はい、
ね、だからないものに執着するから苦しむんですよ。
うんうん、いいですか。そうですね、はい、う
ん、ないねん、
ないんですね、
うん、だからないからどうしようもないねんけど、それを執着してどうにかしようとするから苦しむってわけですよね、
うんうん、
じゃあ検証すれば人生は平穏になるんですかっていうことなんですけども、
はい、
もうね悟ろうが検証しようがね、
うん、
覚醒しようがですよ宇宙の一部であることには何ら変わりがない。
はい、
僕ももうそう思ってました。もう昔はね、なんかステージが上がってね、
はいはい、
なんか天井人みたいになってですよ、だからもうなんかもう人間じゃなくなるんじゃないかなと思ったりしたんですけどもね、
うん、
まあそんなことはないんですね、
はい、
もう相変わらずいろんなことが起こってね、
うんうん、
も
う
その度にこの揺れて転がるわけですよ。
ああ、そうですね、
でしょ。
ああ、
うん、だから違いがあるとすれば、
うん、
揺れて転がれることに対してですね、抵抗していない、
ジャッジしてる人いませんもんね。
そうだから悲しい時は大いに悲しむ、ね、楽しい時に大いに楽しむ、もしかないじゃないですか。
もうほんまに子供ですよね、
だからもうそれでパーンとおしまいなんですね、ピカルちゃんみたいに子供
5歳児とかね、
そうまあそういうこっちゃね、2歳児、はい、3歳児もそうやけども、ちっちゃな子供っていうのはもうそのままじゃないですか、で全てが一瞬一瞬終わってるんですね、ね、過去がどうやったとかね
言うてませんよね、
これから先で日本どうなんねやろとかね、はい、幼稚園児やねんっていう感じなんだけどもうね、そんなね余計なことはいちいち考えてないんですね、もちろん我々大人になると仕事もしなきゃいけないわけで、考えなきゃいけないことあんのは分かりますよ、でもそんなんちょっとじゃないですか。
まあそうですね、
一日中考えなきゃいけないことなんかないじゃないですか。それをしてる時だけ、その赤子のデータをこう紐解いたりね、未来を予想したりね、そしてなんか準備しとくとかね、そんなん一日でそんな多くないですよ。
ないですね、普段しょうもないことばかり考えてるね普通。
そうもう 99% はしょうもない、まあ 90% ぐらいかな
まあまあどうでもいいことね
そうでね、このビートチャイルドにはね、当時ほら、学園祭クイーンと呼ばれてたの白井貴子さんもう好きやったですわ。
あのチャンスいいですよね、
チャンスってやつね、
はいはい
あのなんかのコマーシャルで爆発的に売れたんですけども、でね、もうこの白井貴子さんの時が一番振ってたかなな
んか全部撤収されてましたよね、予告編で見たけど。
あのね、
ええ、
一人だけなんですよ、あのボーカルがいて、あと全部後ろにテント張ってね、その下に全部がこう固まっているわけです、ドラムもギターもキーボードも、一回ギターが壊れて音がなくなったり、ほんでだからもうモニターもあれ多分聞こえてないんやろね。
それも潰れた言ってましたね、
足元に普通はモニターがあって、ここにいろんなものが帰りって言うんですけど、それを聞きながら歌うんですけど、それすら多分聞こえてないんで、後ろの方でピコピコピコピコ言ってたって言ってましたから、どうやって歌ってたんかなと思うねんけども、まあ、一番やっぱり豪雨がすごかったのが多分白井貴子さんやったと思うんだけどね、見たら分かるけどシャワー浴びながら歌ってるもんじゃないですか。
シャワーどころやないですよね、
あの風呂場でシャワー浴びながらうわー言うてんのとあまり変わらへんねんな、あれね、最悪のコンディションだったわけなんですけども、でもね、あの白井さんのインタビュー聞くと、その時心のどこかで、これでいいんだ、これでいいんだって思ったそうなんですね、このね、今この瞬間っていうものとこの一つになっちゃったんですね。ね、過去と比べるとこれは最悪な状況だ、ね、でもなんだかんだ言っても今はその状況しかないわけで、もう抵抗するのをやめて完全に受け入れた、するとね、この私というのとこの外の世界っていうのが一つに溶けて消えちゃうんですよ。ね、もちろんね、白井さん本人じゃないとわからないことなんですけども、多分ね、ものすごいエクスタシーを感じながらやったんじゃないかなと思うね。
そうですね、
ランニングハイとかあるじゃないですか、あんな感じでもう一つになるんですよ、心身ともに、宇宙と、そうするとね、もうね、このエクスタシーがうわーってものすごいものがやってくるんですけども、結局ね、外の世界と私服っていうのは全く関係がないでしょ、
そうですね、
でしょ、晴れの時歌ってたらエクスタシーやったらあんな雨でエクスタシーなんか感じないし、だって刑務所の中で検証して涙を流すなんて多々あるんですよだからカボテ山に行かなきゃいけないこともないしですね
また出ました
いやなんかどっかあの海外のパワースポットに行ってどうのこうのなんか全くいらないわけですよ、
そうですよね、
だって刑務所の中で悟っちゃうんだから、もうわかるでしょ、明らかにそうじゃないですか、外の環境とその修復っていうのは全く関係がない、だから過去を持ち出して今をジャッジしている限りですね、今この瞬間にある絶対安心の世界っていうのは、気づかないんですよね、だからこれはどこ行っても一緒ってこと、どこ行ってもあの、過去を持ち出している限り、どうにも変わらない、どうにもならない、逆に、どんな、最悪の状況でもさっきの白井さんみたいにね、全部切れてもうええわってなった時に、 一つになっちゃうね、
もうほんまに手放した状態なんでしょうね。
そうそうそうそう、
降参っていうか、
そうそう、もう完全に無抵抗ですよね、
うんうん、
だから抵抗するものは完全だから、この間先ほどオープニングで言いましたけども、今回の秋のセミナーの帰りの皆さんの赤ちゃん顔、
ああはいはい、
もう、まあ、全く抵抗しない顔やもんね。
そうですね、う
ん、してないって言うともうできひん状態
できないんですよ。お手上げですよね、
あんだけやるとな。
もうこれでもかでしたからね。
そうそうそうそう、だからね、あの状態をね、ぜひあの時の、まあ、今回170名ぐらいの、
うん、
方々が参加していただく予定なんですけども、
はいはい、
ぜひね、あの手がかりにしてほしいですね。
うんうん、そうですね、うんうん、
今はもちろんあの時は、あれだけ集中してやったっていうこともあるので、
うん、
いろんなことをやりましたから、
はい、
ああいう状態に入ったんですけど、また日常に戻るとまた日常に振り回されて過去を持ち出したりするんですね、
うんうん、
でもあの時のあの顔を皆さん、あのリラックス感っていうのを思い出していただければね、
うんうん、
何度でもあそこへ行けます、
はいはい、
うん、ですからもうね、状況がどうあろうとね、今完全にこの瞬間を受け入れるだけでパラダイスなんですね。
うんうんうん、うん、
特にこの逆にこの最悪の状況の中でね、
うん、
絶対安心の世界に没入すると、
うんうん、
もうこれね、人生に敵なし。
あ、そうですね、
うん、もうね、うん、今をどうにかしようってエゴはドーンと落ちちゃうんでね、
うんうん、
何やん、売れて転がってええやん、よかったんやっていう感じになっちゃうんですね、うん、
あ、はいはい、
うん、ですから七転八倒、
うん、
七転び八起き、
はい、
大いに結構でございます。
うんうん、
ね、ダンスをしてるようにね、心身ともに揺れて転がって、それが人間なんですね。
そうですね、
もう逆に言うと転がってなんぼですわ、
うんうんうん、
だからヒロトさん風に言うとですよ、揺れて転がらんと人間やってる意味がないだろう。
名言ですね、
うん、と言ってもいいかもしれない、
はい、
うん、ですから、揺れて転がる、それと一つになるんですよ、
うんうん、
そうすると絶対安心の世界、
うん、
で揺れを止めようとしたりね、
うんうん、
転がらないようにしようとするから、
はいはい、
不安になったりイライラしたりする、
うんうん、
はい、過去も未来もない、
はい、
ね、今どこにもないじゃないですか。
そうですよね、
どこ探してもないわけですから、
うん、
もうね、それともういつ何時終わるかもしれない人生ですから。
ほんまですよ ね、
ね、ですから今この瞬間のロックンロールをですね、
うん、
大いに楽しんでいただきたいな、
はい、
と思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。